牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、もう新年度がね、スタートするんですけれど、
ね、
はい、まあ、新生活スタートっていう皆さんは特に頑張って新しい環境でって応援したくなりますね。
そうだね。これから初めてね、小学校へ行こうとしているね、はい、うん、小さな子供もね、希望に燃えていることでしょう。
そうですね。さあ、今日のお客様なんですけれども、どんな方でしょうか。
今日のお客様ですね、はい、それこそあの静岡の駿府公園の駿府城ですね、
はい、
あそこにある東御門をですね、作った時の棟梁をされましてね、はい、あの時の、まあ、一切の監督さんを受け負った小林明夫さん、小林建設のね、社長さんなんですけれども、私とはね、もうお父さんの代からの縁がありましてね、満州から引き上げてくる時からの関係なんですよ、
はい、
ですから私にとってはね、小林さんはね、まあ、偉い大工の棟梁でね、いろんな肩書きがいっぱいあるんだけど、
はい、
まあ、親戚のね、お兄さんのようなお付き合いをされてきました。そういう方なんですけどね、
はい、
2009年にね、黄綬褒章を受章されましてね、静岡県のね、技能士会連合会のですね、副会長さんをされて、それから県とそれから国の方のですね、マイスターの認定もされている、
はい、
それこそ大工建築業の業界にあってはね、日本を代表するね、一人なんですよ。その方に今日はお越しをいただきました、
はいはい、大変な肩書きをお持ちのね、技能マイスターでいらっしゃるという小林さんですけど、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小林さん、今日は忙しいでもね、ありがとうござい
ます。
今牧野さんと大変親しいというね、
はい、
ご紹介がありましたけれど、
今、先生の言われましたようにね、
はい、
満州から引き上げてくるというのを当時からのお付き合いさせていただきまして、本当にいつも可愛がっていただいております。
いや、反対
ありがとうございます。
私のね、親父おふくろも小林さんのね、お父さんお母さんにお世話になって、それで、まあ、戦後ね、満州から日本へ引き上げてくるときもね、同じ船で帰ってきてね、静岡に一緒にね、住んで、そんな関係でね、
よかったですね、
はい、ずっと私が可愛がってもらっているね、はい、もう本当に大切な方なんですけどね。
いやいやいや、
そのお兄さんのようだっておっしゃって
とんでもない
そうですね。まあ、小林さんがね、まあ、大工さんで身を立てられましてね、はい、ずっと頑張ってこられて、まあ、静岡の大工さんの中ではね、こうなり名を遂げたっていう感じの人になったんですね、ですから、まあ、今日は職人さんとしてのその思いとかね、
はい、
それから東御門をね、監督された棟梁としてのね、はい、いろんな思い出話などをね、聞かせてもらいたいと、こう思っているんです、
はいはい、ありがとうございます。
今ちょうどこれから桜がね、あそこ満開に咲くと東御門も綺麗ですよね。
そうですね、
本当に辰巳櫓東御門が復元されてよかったなと一市民としては思いますけどね。
そうですね。まずは話として東御門の制作に関わった時の秘策とか思い出話聞かせてくれますか。
そうですね、あれは私たち大工がですね、携わる、まあ、いきさつというのがですね、そのちょうど5年前に辰巳櫓の方が、はい、復元されまして、その時の工事をですね、行った大工の工事を行ったのは京都の方の工務店さんでして、
うん、そうですね、
どうも着工してから工事が進まなくてですね、うん、静岡の、まあ、元請けをしている会社の方から大工工事の応援をしてくれということで、まあ、静岡の大工組合に依頼がありましてね、うん、現地の方、京都の方に刻み仕事から職人を送り込んだり、それから建て方ですね、建前、それから中の造作、はい、全てほとんどが静岡の大工組合の職人でまとめたという、現実がありましてね、当時向こうからは1人か2人しかまあ、監督的に大工さんが来てるだけで、あとは全部静岡の大工でまとめたという経緯がありまして、で、まあ、東御門の工事が始まるということで、 そんな話を伺いましてね、ぜひ今度はあの静岡の大黒宮で、仕事をやらせていただきたいと、こういうことでお願いに上がりましてね、一応あの JV あのジョイントベンチャーのね、大きな建設会社が全体の工事を受けまして、その中の木工事大工の仕事だけを静岡の大工組合が、まあ、受けたという。でつきましては工事が始まるについては、誰かその組合から、責任者が入らなきゃいけないと、初めはまあ軽く考えてまして、交代で見に行きゃいいじゃない役員が交代で見に行きゃいいじゃないかなんていうのは調子でいたんですけども、もう常駐しなきゃいけないということで、常駐するとなると自分の仕事を全部捨てて、入らなきゃいけない、もう職人もありますし機械も車も全て、一緒に入らないと自分の職業も成り立たなくなっちゃうんですから、当然受ける人がいないということで、私がまあ立場上当時企画部長と、静岡の大組合の技能士会の会長をしてたという手前、どうしても入らざるを得なくなったというのが、一番初めのところなんですけどね、まあ、私もあの実を言って、お城というのが、まあ、嫌いでなくて、若いもう20代の頃から、お城に関しては例えば旅行に行っても皆さんが夜一杯飲みに行くというのは、私はまあお城とか、あるいはそれに関する道具とか古い書物とかそういうものを漁って歩いてたような、まあお城に関しては目がないという面もありまして、まあこれなら一つ自分をかけてみてもいいかなというようなことで、私がまあ大工の棟梁ということで、先ほど先生あの全て監督されたと言いましたけども、あの木工事の面だけをあの私が責任を持ってやらせてもらったと、このようないきさつです。ですはい、
本当ご苦労さんでした。実はこのお城のことについてはね、私も市会議員当時から関心があって、もう古い話なんだけど、あの昔荻野純平さんという市長さんがいましてね、この人に静岡の天守閣作らないかって私が言ったことあるんですよ。でも、まあ、作りたいけども図面の問題やあるいは財政的な問題があってなかなか難しいなっていう、そんな話で終わりましたね。それでその後ね、河合大吾さんが秘書になってですね、その時にまた同じ話をしたらですね、とりあえずできるところから始めてみようかっていう話になったんですよ。そして古池さんですね、
はい、
あの図面持っておられる方がいるんで、辰巳櫓からやっていこうっていうことになってですね、あの時名古屋大学だったかな、内藤翔さんという、あのお城の博士って言われてる先生がいましてね、その人に静岡に来ていただいて、うなぎを食べながら河合さんと会ってですね、なんとかあの天守閣まで行くように、あのまずは辰巳櫓から進めたいんだけどったら協力するんで、ぜひあの進めてくださいっていうことだったんですよ。それで河合さんが辰巳櫓の方をあの手掛けられて、でもそれだけでは意味がないもんで、あと東御門とそしてあの天守閣にいずれ夢はつないでいこう、そしたら天野慎吾さんに今度は市長さんが代わられましてね、でまた天野さんと内藤翔大学の先生とですね、私と3人で、それこそまたその時もうなぎかな食べながらね話をしたんですよ。それでぜひあの東御門もあの図面はあの、残っているんで、なんとか行こうじゃないかっていうことを、まあ、話をしてですね、で天野さんもですね、あの静岡の観光のこともあるし、歴史的な遺産があるんで進めようということになった。でも実際に完成した時には小島市長の時になったんですよ ね、
はい、
その間ずっと
長くかかってるんですね。
ずっとですね、まあ、裏ではそんな話があって、実際に計画進んだ時にはですね、あとはもう小林さんたちが大工組合の皆さんもね、あの本当にね、あの皆さん自分の仕事を犠牲にして、あの東御門にね取り掛かったんですね、あの時ね。そんなことがありました、
はい。
まあ、あのお城をね復元するっていうことは本当に費用の面だけじゃなくて、資料が揃うのかどうかとかいろんな難しい問題があるんですよね。
それから 景気が悪くて仕事がない時にね、東御門をやるならいいんだけど、当時はまだ景気も良かったんですよね。忙しいんですよ。その時に、ね、自分の仕事を辞めてもらって、ね、東御門に取り掛かったんですよね。
そうですね、
はい、大工さんはね、えらい苦労したんですよ。でも立派にできました。小林さん、東御門の時の一番の苦労話っていうとどんなことありますか？
そうですね。まず苦労話っていうとまあキリがないんですけども。
全部苦労ですか？
まあ一番初めはですね、まず工事にかかる前に、
はい、
大工組合が仕事をさせてもらうという時に、材木屋さんの方からですね、うん、この一番大きな梁があるんですけどね、直径1メーター以上もあるような、松の梁なんですけども、この木材を調達するのに、県内にないんですよ、そういう材料が。
木がね、
そうだ、なかったんだよ。
材木屋さんの組合でですね、県下へこう、なんて言いますか、お願いして探したんですけども、例えば伊豆の山に一本あるというと、それを切っちゃうと、もし使えなかったら、はい、1本何千万ってする針ですので、生えてる時にその、ま、うん、立ち木が針に使えるかどうか、見てもらいたいと。で、私もその木材を見る方は素人ですのでね、うん、根元では太さは分かるけども、その曲がってる曲がり具合がどのくらいまでなら使えるかとか、あるいは何メーターですか、15、6メーター上の方の太さを目測で、測ること、非常に難しいことなんですよ。で、倒しちゃってから使えないっていうところはもう、大変な責任がありますのでね、そういうのをその品定めに行くところから始まりまして、それは先ほど申し上げました、平成6年に、まあ、大工工事を始まったんですけども、すでにもうその2年前から、そういう木材を探すところから、関係が始まるわけですね。で、うちの組合長の望月庄司さんって方なんかは、台湾まで、
大金さんですよね、
はいはい、大金さんです、
台湾まで、ね、
組合長してましてね、この方なんかは台湾まで木材を見に行ってます。それから欅の柱に関しましては、千葉県の八千代市というところの材木屋さんから、これは静岡の木材組合さんに材料を納めるわけですけども、そういうものの検品にも同席させてもらいまして、この柱が、現実使えるかどうかという検品にもお付き合いさせてもらう。で、実際にやってみますと、例えば図面通り収まらないところ、まあ、これ設計さんに誠に失礼な話になっちゃうんですけども、やっぱり大工としては、これではちょっと仕上がった時に、収まらないことはないんですけども、先ほど言われたようにその観光名もあるもんですから、皆さん見に来てここおかしいじゃないかって言われるのが嫌なもんですから、なんとか図面で変更してほしいと。しかし設計さんの方は、もう市の認可得てるのでこのままやってくれと、変えるわけにいかないと、まあ、今だからこそ言えるですけども、中には、まあ、私なりに適当に収めさせて、もらったところも多々あります。はい、
小林さんと一緒に金沢のね、
はい、
金沢城の百軒長屋をね、
はい、そうですね、
見学に行きましたね、はいはいはい、あの時もやっぱし設計とね、やっぱ現場の大工さんたちのね、思いがやっぱいろいろ交錯してね、やっぱ現場の皆さんの知恵でね、難しい工事をね乗り切ってきたっていうのはあったんですよね。だから小林さんたちも多分ね、かなり苦労されたんじゃないかなと思いますね。
で、本当にその絵図面っていうんでしょうか、設計図っていうんでしょうか、はいはい、ね、それが当時のものを研究して作られたものとは思いますけれど、
はい、
なかなかその当時のままをなるべく近い状態に作り上げるっていう難しさっていうのもあったでしょうね。
そうですね、なんて言いますかね、まあ、敷地と言いまして、こう繋いだり、はい、掛け合わせたりするところの仕事なんかはやはり 昔なりのお仕事をしないと、やはり一般住宅とは木材の太さが違いますのでね、
こう木を組み合わせて、
はい、組み合わせですね、はい、
釘を使わない、
そういうことです、はい、それはやはり昔なりの仕事をこう再現したいという気持ちがありますのでね。
静岡の大工さんは、まあ、伝統的に、
はい、
まあ、いつも私も言ったように技術力はやっぱトップレベルですよね、静岡は。
優れた方ですよ。
優れてますね、はいはい、
ただ惜しいかな、お城をやったこと当時 の、 その、まあ、宮大工さんの系統っていうのは、その後やっぱり、徳川さんが家康さんが江戸の方行ってしまうもんですからね、うん、まあ、留守を守る大工ぐらいで、ほとんどの人がやっぱりこの土地を去っちゃってるですね、うん、一旦はね、
うん、でもまあ、徳川さんの肝煎りで静岡に来た、まあ、宮大工、お城の造幣に当たった皆さんなんかも、はい、残った方たちの伝統は今の大工さんの技術と大工さん肩の中に残ってますよね、
う
ん、
それありますね、
ありますね、はい、よく頑張ってで、あれだけ の、 東御門という、ね、大事業をやって、静岡の大工さんの気持ちも盛り上がったし、技術もまたそこでもって磨かれたんじゃないですか。
そうですね、組合員の中でも、ぜひこの仕事やってみたいという方がたくさん出てくれましてね、その職人の面ではそんなに苦労しなかったんですけども、うん、ただ本人がやりたくてもその親方が、なかなか手放せない忙しい時期だったのでね、そういう方もいます。
そう、あの時は本当にね、
はい、
本当に忙しい時をね、皆さんね、うん、やりくりしてね、よくやってくれたなと今思いますね、
はい、中には給料を上げるから、自分の方の仕事、自分の会社の仕事をやれって言われた職人もいましたけども、うんうん、その方はもう給料関係ないっつって、ねね、お城の方に来てくれまして、でこの人は駿府城を回りましたら、京都へ行って宮大工になっちゃいました。
あ、はい、そうですか。
もう家族でですね、京都の方に移り住みましてね、そんな方もおりますのでね。
僕は辰宮浦から東御門へ来たんで、これから、まあ、本丸とかね、何かの工事もあるだろうけども、最終的には天守閣はね、はい、何としてでも再建したいなと思っているんですよ。やはりね、安土桃山城とかね、それから萩のお城とかね、本当の大阪城とかね、静岡の駿府城とかね、金沢もそうですね、天守閣ないからね、なんとか、まあ、日本のね、文化伝統のためにも一度実現してみたいなと思っているんですけど、小林さんはどうですか。
そうですね、まあ、私がもうこれからちょっと、もう体力も弱ってきてますのでね、
そんなことは
するね、でも、まあ、見てはみたいです ね、
ね、
あそこに天守閣がわーってそびえたら立派でしょうと思うんですけれどもね、はいはい、でもなかなか難しいですよね、きっと資料もないですし、今跡形もないですからね、天守台、
はい、
天守台もないです、
はい、
あれ名古屋市で持っている、ね、屏風の図面は、はい、駿府城だっていう話もありますしね、ですからいろんなところに正確な図面はないけども、イメージとしては残されているんでね、うん、まあ戦国武将はね、自分の城の図面を残す人はいないんですよ。
そうですね、適任の手に渡っちゃったら大変ですもんね。
だからね、文化庁に私行ったことあるんですよ、
はい、
駿府城はね、図面がないじゃないかって言うけどね、
はい、
徳川家康はね、図面を残すようなそういうことはしないんですよ
あ、そう言われてみればそうですね、はい、私は消失されて二度も収納、
まあ、戦略されたので、はい、
どこに隠れ通路があるかとかね、どこに武器を隠してあるかとかね、そんなのが分かっちゃうような、ね、図面をね、戦国武将はしないんですよ。
そうか、そうですね、うん、
ですからそれがないないと言われてもね、まあ、しょうがないんですけど、
私は焼けてないのかと思ってたんですけど、そうじゃないですよね、確かに
戦国時代に建てられたお城なんかですと、大工の棟梁というのは工事が終わると、首をはねられた。
そうなんですよ。
あの秘密を守るためにね、
守るために、
はい、そういう時代もあったようですね、はい、
今の棟梁でよかったですね
ありがとうございます。
それで、まあ、小林さん、あの静岡市の技能協会の役員で、あの、はい、高校生だとか技能学校でいろいろ若い皆さんを、ね、
はい、
育成のためにいろいろなことを教えられていますけども、あのどうですか、若い皆さん。
今その若い方がこの大工になり手がなくてですね、大工だけでなくて、あの車間さん、板金屋さん、タイル屋さん、全ての職人になり手がないんです、
それだけ職人さんの道っていうのは厳しいってことでしょうか。
はい、はい、で、あの現在あの静岡はですね、あのもちろん清水と合併したことによって訓練校も合併しましてね、ツイメッセの中の西館の2階で今あの行っているわけですけれども、生徒があの大工は2名ぐらい今、うん、それから車間さんが3名くらいいますかね、板金が2名くらいで、もうほとんどもう閉鎖しなきゃいけないというと、うん、で今年度の23年度の入校生が1名か2名しかないんですね、うんうん、だからもう世間全般で考えたらほとんどもうなくなっちゃうじゃないかと。
いや、それはね、はい、私からすると耳が痛い政治の問題だねこれは。ものづくりというのがね、それだけね、まあ、おろそかになってしまった結果ですよね、
はい、
その文化伝統がね、こうだんだんにこう忘れ去られてきているという大きな表れですよね、
はい、それからあの大工で言いますとね、昔はあの見習いが入ってくると、親方がこう墨付けっていうですけどね、穴を掘るところとか、はい、ホズをつけるところをこう印をして、穴を掘ったりホズをつけたりという作業をしたんですけども、今そういう仕事があのプレカットになってしまったために、はい、教えたくてもその、うん、教えてたんでは営業にならない、うん、どうしてもプレカットに工場を出しちゃうもんですから、立てるところからしかあの大工の仕事っていうのはなくなっちゃったんですよ。すると今例えば見習いに入ってきた若い人にそれを教えないと、もう大工の道は絶えちゃいますね、うん、って申し上げまして、
小学生で習うことを小学生じゃなくて初めから中学生のことからやるっていうことですね、
だから初歩基本が教えられないんです。
そうですか、
うん、もうどっちか初めからね、高校生の段階になっちゃうね。
あ、そうですか、うん、もうそれまでは工場で作ってしまう。そう
そう、だから今で言うとそのいろはを教えないで、まあ、コンピューターで、はい、パソコンでやるような、時代ですね。ですから、まあ、あの文字とか漢字を覚える機会がないわけです。いきなりパソコンに入っちゃうようなもので、
いや政治の世界もそうなんだけど、はい、政策だけね分かっていればね何でもできるようなね錯覚を起こしてるんですよ、うん、はい、その政策をどういうふうにして作ってどういうふうにして運用していくかっていうね全人格的なね、はい、ところの視点が今欠けてるんですよ。だからやることが薄っぺらでね長続きしなくてね、うん、国民の本当のね幸せに直結しないっていう大きな大きな問題があるんですね、うん、ですから今小林さんの言われたことはね、うん、もう今
これ大変な問題なんですよ。
どこにでもあることですね、
どの業界でもなんかその、ね、下積みの時代を飛ばしていきなり即戦力になるものを求めようとするところありますよね。
そうですね。
それからあとはあの現場へね、まあ、建前が済んで現場で作業する場合でも、まずカンナを使わない、全て今洋風な建物が多いもんですからね、まあ、室内のドアでも枠でも全部加工品で入ってきちゃう、
そうですね、
それからノコギリは丸ノコで、こう切ってしまう電動工具で切ってしまうので、ノコギリを使わない、穴を掘る仕事がないからノミを使わない、釘を打たないで、ドライバーでビスで締めてもらうから金槌が使えない、もう全く道具の使えない大工さんがこれから、できてしまうと思います。
組み立て産業だけっていう感じになってしまいますね、
はいはい、それこそ今ね、金融の前世な時代になってますからね、 金利差で儲けようとする人たちはね、1分1秒に追われてね、商売をしてるわけだし、僕はまあね、青果業って商人の一人なんだけども、朝仕入れたものを夜までに売ってしまうっていう、そういう一日のね、ロットの中でものを考えたりするんですよね。はい、ところが大工さんは、一軒うちを建てると50年、長ければ100年で、そのご家庭3代にわたってね、使ってもらう、そういうものを提供するわけですよ。まあ、駿府城に限らず、それから、法隆寺に限らずですね、木造で、しっかりとしたものを作ろうとすると、1000年、2000年のね、文化にとか時代に耐えてね、後世の皆さんのその喜びとか、あるいは批判に耐えるものを作るわけで、今の時代にはね、小林さんたちが努力されているのは、職人さんのものの考え方、そんなものが今の世の中にはね、本当に必要な時代なんですよ。最後に小林さん一言、
はい、
職人としてですね、はい、なんか思いがあったら、
やはりその機械に頼らず、やはり昔からのこの手作業での仕事というものを、これは後世に残したいと思っております。
はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、
ね、意味のある言葉だね。
はい、はい、もう今日は本当に学ばせていただきましたけれども、ありがとうございました。
小林さん、ありがとう。これからもぜひ頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
頑張ってください。
ありがとうございます。